こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、もう12月、もうすぐ。
早いですよね。
終わりますよ。
ちょっとびっくり。さっきまで暑かったと思ったらね、急に寒くなって12月で。
こないだだな、わかるけど、さっきまでですか。
そんな感じしません？
まあ確かにね。
いきなり12月って言われても困るんだけど。
確かに。体がね、追いつかない中で。でも、有機体人事なんていうことをね、ご支援されている。白石さんからすると、この時期また別の意味でも忙しいんじゃないですか。
そうですね、今年1年振り返ると、遠藤さんからね、ポッドキャストをした方がいいですって提案をいただいて、促していただいて、いろんな会社さんに入らせてもらって、特にその今おっしゃっていただいたように12月の時期は決算賞与だったり冬の賞与だったりっていうのがあるので、
そうですよね、
ここと何らかの紐付けを考えたいっておっしゃるような先が多いくはなってますよね。
賞与のね、話が出てくるっていうことは、ね、それぞれ評価どうだったんだって話とかが出てくるんで、うん、人間関係がちょっとこうガチャガチャっと動くタイミングでもありますからね。
そうですね。
はい。そんな中だと思いますけれども、どうですか、そう、現場の中で。
最近テーマとしてはよく出してると思いますけど、360度評価。定量評価じゃなくて、定性評価の方を、一次評価者、二次評価っていうふうに設けるんじゃなくて、お互いがお互いを評価するというような仕組みを取り入れる会社さんが、まあ、喋ってるから増えていったり、私の頭の中にあるから増えていったりしてるっていうのはあると
思うんですけど。この番組聞いてればね、360度前提にはなってきそうですよね。
うん。で、その評価結果を受けて、なんで、これがね、なんていうか、自社でできないところだなって最近分かってきたのが、誰が何点つけるかっていうのだけは、ちょっとクローズにしたいと、初めはね。それの気持ちはよく分かって、強い立場の人が点数つけるんだったら分かるけど、ね、平社員が専務の点数を5点満点の1点ってつけるのはちょっとはばかられて、ね、それ匿名であればいいですよっていうようなね、そういうことで、そこだけはちょっと外注でね、
第三者がね、
そう
入っていかないと、なんかね、あいつだなとかね、大体分かっちゃいますか。
それ嫌ですもんね。で、これと同時にですね、まあいろんなこうドラマがね、こっから起こるっていうようなこともあったりするわけですよ。
ドラマね。
まあドラマと呼んでいいのがちょっと大げさなかもしれませんけど、まあ例えばですね、これ過去の振り返ればこういうことあったなシリーズなんですけど、当然とか360度評価シートを渡しますと。で、それが個人個人つけたやつが、まあ社長にも見せなくて、私の手元に送られてくるわけですよ。だから、例えば、封をして、それを総務の方が取りまとめて、誰もが見えないようにして、手元に送られて
くる。あ、白石さんのところに来るんですか？
そうです、そうです。
選挙管理委員会みたいな。
そうです、選挙管理委
員会。開封
作業をしていくみたいな。
おー。
で、私はエクセル得意じゃないので、得意な人に集計を、また私も外注をするんですけど、
社内でね。
で、その方にまた報酬を払うというね。我々は私も有機体人事制度ですから。
ややこしい。
まあまあ、そういうことをしていくと、その中にね、例えば、お手紙とかコメントとかね、入ったりしてるわけですよ。で、例えばですけど、あったのが、ですね、これは手紙が入ってて、これ、手紙は、まあ、〇〇さん。この名前は出せませんけど、
覚えてるんですね、その前の話でも。
そうですね。印象的だったので。自己評価しかできないっていうところ。周りの評価は自分は、するに値しないっていう、そういう、まあ、趣旨のメッセージが入ってたんですけどね。これはね、割とある話なんですよ。他の会社でもありましたし、それは電話で、白石さんいいですかって言われたんですけどね。
よろしくなって。
そう、僕なんかがね、周りを評価できる人間じゃないんですよ、ってブチって電話切られて、ね、そっからまあ、社長を交えて、いろんな話ができたっていうのは価値だったんですけどね。それを、
よくあるんですね、このパターン。
ありますね。だからそこで自分の、こう、ヒゲをするとか、自分の存在価値がどうなのかとか、そういう話にも展開していくこともあるんですけどね。 ちょっと脱線しましたけど、ちょっと戻りまして、手紙が入ってましたと。で、私は、周りを評価できる人じゃないですということで、ただ私はこの組織に、いさせてもらってということで、この会社にいさせてもらってることの感謝のメッセージが次に続くんですよ。
へー。
理念も素晴らしいと思いますと。同期で働いてる人たちもね、素晴らしい方々で、模範にさせてもらってますというようなことで、それで、ね、ちょっと文脈的には私はその分からない立場なのであれなんですけど、そういうことがあったということと、もしね、そういうことで私に問題があれば、この評価で退職となっても一向に構いませんというようなね、その武士みたいなメッセージが入っててね。
覚悟付き。
そう。でも、非常になんか誠実性を感じてですね。
うんうんうん、
申し訳ないですと、この私しか評価ができないですっていうことの、まあ、理由を書かれてたのか、ちょっと、ご本人に聞いてないんでね、わからないですけど。で、そしたらそこからが価値だなと思ったのは、ちょっと誰に宛名を書かれて、宛名が出てなかったのでわかんなかったんですけど、そこのトップにはちょっと報告しておかないといけないなと思って、宛名はないんですけど、ちょっとなので、取り扱いは慎重にお願いしますというふうに、お願いしたんですけど、うんうんうん、そしたらそのトップの方が、この方に対する印象ですね、うん、あんまり良くなかったんですよ、
うんう
ん。なんでかというと、周りからそう聞いてるから。だから、先入観ができちゃってる。これは仕方ないですよね。
はいはいはい、
うん。でもこの手紙を改めて読ませてもらって、私の印象は変わりましたということなんですよ。で、改めて、真っ白になって面談に臨もうと思いますっていうことをね、言ってくれたんですけど、こんなのは、こんなことがないとわかんないじゃないですか。
うん。
うん。
要は360度をやったことで、
うん。
会社に対しては感謝もあるし、ここに所属していることへの、
うん、
満足している部分もあるけれども、
うんうん、
私が周りの人たちを評価するなんてことは、うん、いやいや、はばかられますと、
うん。
そんなことできる。まあ、ここ人によるんで、いろいろあるんでしょうけど、
うん、
そんなことできるような立場じゃありませんということで、うん、それはお断りするお手紙が入ってて。
うん、そうです、そうです。
で、もしそういう行為に対して、それは、うんうちの会社には合わないっていう話なんであれば、そこは私が退かせていただきますと、
うん、
いうことも添えられてたと。
そうですね。それから、周りから私に対する評価が低ければという意図もあったんだと思うんですよね。というのは、うん、だからなんとなく、評価が低いだろうなということも、この人はご自覚されてるんだろうなと思ったんですよ、その時に。ただ、その自分から、もう、例えば子供の頃にも、戻れば、友達作りにくい子とか、いるじゃないですか、関係性の構築が苦手な子とか。
ね、
それと重ねてはいけませんけども、だったら、そういう、会社に対する忠義があるんであれば、こういうふうな実践から、あなた、もともとそういう、ポテンシャルがあるというか、ちょっとその具体的な人物が私分かってないんであれですけど、面談をしていって、その人が会社で光る、より光るような存在になるような面談につなげていくと、この方も救われるというか、そのことで会社全体も良くなるというか、そういうきっかけにはなると思うんですよね。う
ん、それだけの、だからそこにね、それを評価できないということの、その方のテーマはあるんでしょうけれども、うん、少なくとも、でもその方のいいとこもめちゃくちゃそこに出てますもんね。
うん。多分ね、いい人だと思うんですよね。
うんうんうん。
っていうのが、まあ、浮き彫りになったと。見えなかったものが見えてきたという。
普通じゃ絶対出ない話ですね。
うん。これはね、まあ、人事評価制度というのを取り扱う一つのね、価値だと思うんですけど、360度やったからこうなったというのは一つの、まあ、なんていうか、偶然でもあると思うんですけど、やっぱり給与とかでは、自分ごとにならざるを得ないテーマでしょ、ナイーブで。
そうですね。
うん。だから他人ごと、会社ごとにできないテーマなので、こういう本音というか、実態というか、現実というか、を、直視せざるを得ないというか、いうことになっていくという要素は十分にあって、これにどう向き合っていくかというところが非常に試される。で、正面から向き合うことで価値が生まれるというか、やっぱり、そういう行動を起こすための一つのこう機会は、として人事評価制度を取り入れる、見直すというのは、すごくありだなというふうに思ったので、少しね、共有させていただきたかっ ったということですね。
あの360度評価がこうウェイみたいな方での良かったっていうよりも、うん、その見えない潜在的に隠れてたものがこう浮き彫りになっていくことで、より会社が良くなっていったり発展していくための素材問題が生まれてくるという意味においてすごい価値だなっていう、
ね、そうですね。そういう遠藤さんの今言われた切り口もあれば、もともと価値としてあるけども見えにくくて、その邪魔されてて、それがあの他のスタッフによって、
はいはいはい、
っていうこともあり得るかもしれないですよね。
なるほど、なるほど。だやっぱり今まで光が当たらなかったものが いろんな角度から当たってきて、
うん、
価値が価値として出ることもあれば、問題としてドンと現れることもあるけれども、
うん、
普通じゃ絶対に現れないことが現れるということですね。
うん、そうそうそう。
聞きながら、いやードラマチックだなという反面、怖い話でもあるなと思いながら聞いておりましたけども。うん
今、我が社もね、前回か話したかな、360度評価の結果が出てきて、そこと向き合おう習慣なんですけど、自分の問題をね、受け入れやすいようにみんなさん書いてくれるんですけどね、未だにですよ、向き合いたくないな、できれば見たくないなと思う課題でもあるんですけどね、
うん、
私自身も。
うん、
でもそこを教えてくれる方との関係があることと、もうそうしないと私の問題なんか見えませんからね、で自分がそのよし向き合おうと、問題と向き合おうという風になった時に、やっぱりなんかそういう自分がいいなと思いますし、やっぱりそこから、ね、また新たな気づきというのが生まれるんで、やっぱりいいですよ360度評価。
ありがとうございます。そればっかりはね、白石さんから言っていただかないとね、360度評価はいいぞというねコメントもありましたのでね、まあ、ドラマいっぱい起きますねということで、
うん、
そんな話がいっぱいあるというわけですね。
そうですね。今から私収録が終わって、また人事委員会に参加しに今から出ますけど、それもまたドラマが生まれるんだろうと思います。
言っていただかなければいけませんので、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。